もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
夫婦仲についてご相談したくお電話いたしました。
はい、あなたおいくつですか？
56です。
56歳。ご主人は？
67です。
67歳。
はい。
お子さんいらっしゃいます？
はい、2人。はい、いまして長男が19、大学生です、
はい、
で次男が15歳、
はい、
養護学校1年生です。
あ、はい。でご主人とあなたの間に夫婦喧嘩ですか？
喧嘩っていうか思い当たることが私にはないんですけど、うん、一言も話がこの7ヶ月間ないんですね。で同じ職場に働いてるもんですけども、業務連絡は来るんですけども、
うん。ちなみにお二人でなんか会社経営でもされてんの？
あ、はい、自営やってます。
あ、自営なんですね。
はい、はい、
それでこれってこういうことは過去にありましたか？
いやいや、ないです。初めてです。
初めて？
初めてです。20年、21年結婚生活してますけど、はい、こんな状態は初めてです。
じゃあその7ヶ月前にちょっと戻ってみて、
はい
はい、なんかお互いにしっくりいかないことありました？
しっくりいかないっていうのは、次男の自閉症の子が戻ってきてからまた不登校が始まりまして、教育方針が違うことでバトルにはなったかなっていう感じなんですけども。
あー、なるほど。でその自閉症の息子さん自身は今は学校に通ってらっしゃる？
はい、今養護学校でレベルを一番低くやって、まずは登校できればいいっていう形で、うん、行きたくなった時に私が連れていくような形に取ってます、う
ん
う
ん、なるほど。それについてはあなたが全てやってんの？
はい、そうです。
例えばご主人がだってほらお仕事自営で一緒にやってらっしゃるんでしょ？
私半日出てっていうか、で午後は子供に関わるっていうような形で送迎したりっていう形で。
それはもうあれですか、お互いに決めたわけ？
はい、決めたわけっていう感じじゃなくて、主人はポジションは移動絶対できないので、休みは日曜しかないんですね、うん、だから午後で用事ができることは主人が動いてるみたいなんですけど、それは私に内緒で学校に電話して子供の様子を聞いたりとか教育方針のことを聞いたりとかはしてるみたいなんですけど、その内容っていうのは私の耳には入ってこないんです。
ああ、なるほど。ご主人はそうするとそのお子さんのことをまるで無視したりしてるわけではなく、
逆に溺愛してますね。
ああ、なるほど。
だから何でも許す方向でって形で、うん、緩く緩く破壊したらもう次から次へ買い与えてるっていうような感じで、だからそれは良くないんじゃないのっていう、壊れたらないっていう選択がない、俺が金出すんだからお前は黙ってろっていうような感じなんですね、
うん、
それがもうずっと罵倒され続けてて、もうこっちも身がおかしくなりそうな感じなんです。
うん、でも罵倒され続けててって7ヶ月喋ってないんでしょ？
っていうか言い争う時にはそういうことでは言い争うんですけども、他の日常会話はないです。
ああ、そういうことなんですか。
はい、
そのバトルの内容がその後の生活の中の息子さんの行動についてですけど、
はい、
あなたが言ったような動きなの、それともご主人の言ったような動きになってんの？
私と児相とあと地域の連絡の方と話を合わせてどうしたらいいかね、まずはもう不登校にならないようにしたらどうしたらいいかなっていうのを話し合いでやっていて、まずはじゃあゴールは学校に登校することねっていうのを決めてるんだけども、
うん
うん、それを知らないのは主人だけで、主人が教育方針で学校に電話したりとかしてるっていう感じですね。
あーっていうことは変な言い方なんですけれども、ご主人はその息子さんの教育方針について蚊帳の外になっちゃったわけね。
蚊帳の外っていうか、私たちが意見しても全然違うし、泣き叫んだらそれにヒートアップしてって、そんな行きたくない学校だったら行くなって、私たちはその言葉は絶対避けてなんとか学校行かせようとしてるんだけど、主人がもうカーッとなった勢いで、うん、
分かった、
そんなだったって感じです、
うん、で結局はでもご主人の意見は通ってないんですよね。
はい、何も通ってません、
うん、っていうことはもうこれがきっかけですよね。
あーはー、
うん、
うん、 ですか。
それで今日のご質問は何ですか。
夫婦このままずっと無言のままだったら私も身が持たないので、このままもあなたに全てを任せてもう一回外を出てみようかなって、もう家のこと何もやってもやってことをみんな罵倒されるだけだから、私がいなくなってあなた全てやってみてくださいっていう気持ちになってる状態にいるんですね、
ええ、
でもまだそこに踏み切れない、子供を置いていく自信がないし、そういうアクションを起こしたらまた自閉症の子が悪化しちゃうんじゃないかっていう感じでいるけども、自分の気持ちをどういうふうに持っていったらいいか分からなくて、ご意見を聞きたくてお電話しました。
あ、分かりました。今日はですね、はい、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います、はい、先生よろしくお願いいたします。
もしもし。
はい、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
まあ、おそらくね、下のお子さんの教育ですかね、そこをめぐって、まあ、ずっと喧嘩が続いているような状態になっているってことなんでしょうかね、
はい、
ご主人はね、まあ、時々学校に電話して教育方針について喋ってるっていうのは、その学校とは敵対的な話をしているってことなんですか、
はい、っていうのはよくわかんないんですけども、あの主人もその内容も教えてくれないので、だったら私はもう学校さんと主人でやってくださいっていうことを言ったら、主人は子供に関わってないから子供の様子が見えないからそれは避けてくださいっていうことで、それで今学校と私が連携して子供の一日の様子とかのあれを連絡し合ってる状態です。
学校はそのご主人はこんなことを言ってるんですよっていうようなことを教えてくれないんですか。
教えてくれます。こうやってやっぱり主人は主人で心配してますよっていうような形で、あの異常な暴れ方は破壊をするので、この子にはカウンセリングが必要だっていう形で相談をしたみたいなんですよね、だけどあの子供はあの児童精神科の方に通院してるから、まずはそこの先生のアドバイスを聞く方が先だから、いろんな先生のお話は今は聞かないで、子供も5年前とは全然違ってきてるので、このままで行きたいっていうのを学校にも児相にもあと地域の人にも伝えていて、子供は良くなってきて学校にも一日も休まず行けるようになってきてるので、今はもう主人も顔屋の外じゃないけど外して話してるけども、私の気持ち的には、この無視のままじゃ収まらないっていうのが、怒りが止まらないっていうのがご相談なんです。
まあちょっとわかりませんけど、やっぱりね、そのまあもちろんご主人の方もこの下のお子さんのことをとても心配していてね、でまあそれほどスムーズにはね、あの学校に通い出すとかっていうことができなくて、まあ暴れたりとか物を壊したりっていうのは目の前に見てね、でご主人の方もいっぱいいっぱいになってるんじゃないんですかね。でもちろんあなたの方もなってるし、でそういうことがそのまあまあ、ね、八つ当たりみたいな形で出てるんですかね。
今後私から歩み寄っていった方がいいんでしょうか。
いや、歩み寄るって何かどうしようと思ってます。
私はもうこのまま辛いので外に出たいっていう気持ちが今すごく働いてます。
あのね、それはわかるんですけど、あのあなたのその言い方から感じることはもう私は嫌だって言ってるように聞こえます。だからもう何もかもね投げ出して私が家出てったら、どんなに私が辛かったのかね思い知るでしょって思ってるんだろうなっていうことはわかります。
はい、そうですね。
そういうことをあなたが言ってるんであってね、でまあその先を考えてることもうすうすはわかりますよ、思い知ったご主人が反省してね、あなたが辛かったことを分かって、あなたに、まあ、謝ったりね、あなたに優しくして、いや、今まで間違ってたごめんねっていうふうな気持ちになることを期待してるんだなっていうふうには分かります。
はい。
ただ、まあ、そんな簡単にはいかないだろうなというのも私としては分かりますのでね。だから投げ出して逃げるっていうことは、まあ、あなたが考えてるような道筋にはならないと思いますよ。
あ、はい。
結局、まあ、多分お子さんたちもね、あなたが逃げちゃったっていうことをそれなりに理解するでしょうから、あなたを恨むと思いますよ。 で、ご主人はご主人で、まあ、怒ると思いますよ。
うん。
ますます怒ると思いますよ。
うん。
だから、これまでのあなたの辛かったことを分かってね、反省するなんていう道筋には絶対ならないと思いますよ。
はい、分かりました。
あなたの考え方は、ちょっとね、あんまり大人の考え方ではないような気がするので、まあ、そんなことを本当に軽率になさるとね、
うん、
後で、ご自分が後悔することになると思いますよ。
分かりました。
どうやったらこの状態を解決できるかっていう問題はとても難しくてね。やっぱりちょっとものすごく負荷がかかっていて、この特に下のお子さんの存在によってね、もう少しここを楽にする方法がないんだろうか、多分それが解決のためには必要なのかなと思うんですよね。多分ね、ご主人の方も、まあわからないですけど、あなたのお話しかわからないのでね。あなたは、まあ、11歳も年上のご主人に甘えてるからね、こんなちょっと子供っぽいこと言うのかなと思って聞いてましたけど、
はい、
ご主人も、まあ、あんまり大人の人じゃないのかもしれないですよね。
うん、
要するに辛いのをあなたに当たることでね、ごまかしてるのかもしれないですよね。だからちょっと二人とも少し子供だなっていう、子供なのかもしれないなって思いますけどね。
はい。
まあ、あなたが最初に言ったように、これを投げ捨てて出てったらね、反省したご主人が追いかけてくるみたいなことは夢ですからやめてください、ね。
はい。わかりました。
はい。
ありがとうございます。
お分かりいただけましたか？
はい。
はい。ですね、はい、まずちょっと話を整理すると、
はい。
お子さん自体は、養護施設から出てこられてて、良くなってますよね。
はい。
はい。
で、
うん。これで、このまま行くと、かなりいい方向に行くと思うんです。
はい、行きますね。
はい。
これも、うん。
うん。ただね、
はい、
ご主人を説得できるほど、
はい、
心、要するに、本当にこのお子さんと、あなたの家庭を思っている人がいないのよね、今。
はい、いませんね。うん、
だけど、ご主人は、自分は自分なりに息子を治せるんじゃないかっていう。
そうです。
そういう気持ちがどうしても強いんですよ。
そうですね。
うん。そうするとね、あなたがもしかして探せぬならば、内科医でストレス関係のことですけど、そういう先生がいて、あなたを介してではなく、
はい。
あなたが誰かからそこの先生につなげて、ご主人とその先生が、はい、まあ、例えば、それが、
先生の言ってる意味わかります、
うん、
私はセッティングはするけども関わらないで主人が受診するっていうような形ですよね。
そうそうそう、ご主人が信頼してその先生に打ち明け
ることを話せる、
そうそうそうそう、打ち明けられ
る、できる先生を探すってことですよね、
うん、そう
で、はい、
そこは第一義的にはできないから、そのご主人に対してお宅大変だよねみたいな誰かがいて、その人がご主人に僕ちょっといい医者知ってんだけど相談してみたらみたいなつなぎがもう一人必要なんだけど。
なるほど。
うん。そうすると今、あなたたち側がやっている復活方法、復帰方法っていうの方が正しいことに気がつかれると思うんですよ。
はい。
うん。そしたらばそこのところに関しては何も言わなくなるだろうと思うのね。で、むしろもしかしたら応援してくれる形になるかもしれない。だから2段階必要、2段階。うん。
わかりました。
それをちょっとね、作戦上これやってみた方がいいと思います。
わかりました。
いいですか？
ありがとうございます。
はい。
失礼いたします。
はい、失礼します。